おはようございます。それでは、今日も3秒持ってデボーション始めていきたいと思います。3、はい。立ち上がれ、いざ、主のつわもの。御旗は高く、見よ、あがれり。あたの息のね、たやすまでは、先立ちたまわ、主なるイエスは。アーメン。それでは一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして私たちが御言葉の恵みに預かれることを心から感謝いたします。どうか主よ、あなたが私たち一人一人に今日も御言葉の糧を与えてください。今日も主よ、まっすぐにあなたの言葉を受け取ることができるように心を開いてください。心から愛する主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、今日の聖書箇所は、使徒の働き1章1節から11節です。お読みします。テオピロよ、私は前の書で、イエスが行い始め、教えられたすべてのことについて書き、お選びになった人たちに聖霊によって命じてから天に上げられた日のことにまで及びました。イエスは苦しみを受けた後、40日の間、彼らに現れて、神の国のことを語り、数多くの確かな証拠を持って、ご自分が生きていることを人たちに示された。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか？イエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで、私の証人となります。こう言ってから、イエスは彼らが見上げている間に、上げられて、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ。白い衣を着た人が二人、彼らのそばに立っていた。そしてこう言った。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていかれるのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになります。アーメン。それでは内容のまとめをお読みします。イエス様が十字架につかれ復活された後、40日の間、地上で弟子たちと一緒にいて、これから聖霊が望まれることを教えました。そしてイエス様は天に上げられました。それでは最初に示されることを黙想していきましょう。最初に主が語ってくださっていることに耳を傾ける時間を持ちたいと思います。それでは、分かち合える方から順番に分かち合いをお願いします。
はい、私は3節に目が止まりました。40日もの間、復活の体で生きている証拠をイエス様は見せてくださったのだということに目が止まりました。40日も生きておられる主を見たら、人たち皆は揺るぎない確信を持つことができたんだろうなということを思わされました。 また8節、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、主の証人となって出ていく力が与えられるということを思わされました。以上です。
はい、私はこの最初のところでテオピロよというふうな言い方がされてますけれど、尊敬すべきテオピロ殿と、ルカの福音書では言って、わかりやすく、ただ求道者ぐらいだったテオピロが、テオピロよと呼び捨てにされている、この期間でこのテオピロという方が救われたということが文書伝道の力だなと思わされました。それと説で、イエス様の命令は聖霊による命令になっているということと、そして復活の3節の数多くの確かな証拠、このような証拠が非常にこの人たちにとっての信仰の土台になったのではないかなということを教えられました。ここには十字架復活、そして聖霊降臨、また再臨、全部入ってるなということに驚きました。以上です。
はい。私も一節のこのテオピロ用というところに目が留まって、福音というのは身分の高い人も低い人も本当に一つにする、そういったものだなということに目が留まったのと、もう一つはルカが一人の人の救いのために献身的に、もう本当にこう献身的に書いたものが多くの人のために用いられているという、その恵みに目が留まりました。それから6節から8節のところで、多くの人が見たいと願った、このイスラエルの再興というのが、1900年の時を経て実現し、けれども、そういうことが最も大事なことではなくて、御霊が私たちの上に臨んでいるっていうことが、に目を留めなさいと言われたことにも目が留まりました。以上です。
私は、8節が目に留まりました。聖霊の力に目が留まりました。聖霊を受けたときに、この地の果てまで献身的に主を明かしするようになるという、またその力が与えられるという、この箇所に心が留まっています。以上です。
はい。私も、6節から8節ですけれども、イスラエルのために国を再興してくださるのですか？というのに対して、本当にこの20世紀、確かにそれが主が成し遂げられたことと、しかし主が別にそれが本質だったのではなくて、ここで語られる通り、聖霊によってもたらされる天の御国こそが、本当に神様が求めていたものであったんだな、というところを、心に留めて黙想していました。それでは続けて成長の時間を持っていきたいと思います。神様がどのようなお方なのか、また示されることや罪、避けるべき行動など、あと模範にするべきことなど、それぞれ一つ一つ主に聞いていく時間を持ちましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いします。
はい、私が目に留まったのは6節です。避けるべき行動ですけれども、地上の国の再興に関心を持つことは避けるべきだなと思いました。誠の弟子、聖霊に満たされた弟子たちは、天の御国に非常な関心を持って、それを立て上げていくために生きているということを思いました。彼らは自分の命にさえ関心を持たないで、地の果てにまでイエス様の証人として出て行った人たちだと思います。私もそのように生きていきたいなということを思わされました。以上です。
はい。イエス様に関しては3節と9節から11節まで十字架の苦難を体験された方、40日間復活の期間に神様の国について語られたお方、また復活の証拠を通して弟子たちにこの復活の確信を与えられたお方、また再び昇天されたと同じ姿で再臨なさる方、命令約束に関しては4節、5節、8節、 恐れのために自分の持ち場を、自分の逃げたい場所から逃げず、そこに留まり、御言葉の約束を握って祈り続けるならば、聖霊のバプテスマを受けることができる。そしてその聖霊様にご支配されると、驚くべき天の力をいただき、世界の果てにまで主の証人として、宣教のビジョンと情熱を持って出ていくようになる。一節は、模範、一人の魂の救いのために、福音を分かりやすく順序立てて解き明かすことによって、一人の魂を救い出すことができる。以上です。
はい。私は一節と一節二節のところから、模範として、この福音書を書いた記者たちを模範としたんですけれども、それぞれ使わされた場所、また語る機会に最善を尽くしたというところを模範として学びました。福音書の記者たちはそれぞれ置かれた立場や、また自分自身が持っている賜物、また使わされている場所に最善を尽くして、これらの記事を書いたということ、またそれが記者たちの目的やまたその意図を超えてはるかに大きく用いられたということ、神様の働きというのはこのようにして小さな働きも大きく用いられるんだなということを教えていただきました。それから4節と8節のところで教えていただいたことは、御言葉を信じて従う者に御霊は下るということを教えられました。使徒たちがイエス様がおっしゃった言葉を心に留めて、またそれを実際に守り行ったことで御霊を受けることができた。また合わせてこの御霊を受けた人々というのは、死の果てにまで出ていき、イエス・キリストの復活の証人となるんだということを教えられました。使徒の時代にこの御霊が下ることが終わるというふうに言う人たちもいますけれども、神様は地の果てにまで福音が述べ伝えられるまで、神の民に福音がすべて述べ伝えられるまで、御霊を通して、御霊を下らせて、私たちを用いて、地の果てにまで福音を伝える。今もその働きが続いているということを教えていただきました。以上です。
私は、この6節から8節を通して、イエス様から模範をいただきました。イエス様は、霊的に目の開かれていない者たちに対して、ふさわしい言葉を語って、彼らを導かれたということを教えられました。イエス様の弟子たちは、まだ目が開かれておらず、このバビロンによって滅ぼされたイスラエルの国の再興をイエス様が成し遂げてくださると考えていたんですけれども、そんな彼らに対して、イエス様は、この聖霊が望むと力を受け、全土に福音が広まることを弟子たちに教えられました。それが実は神の国のことなんですけども、このように霊的に目の開かれていない者たちにふさわしく神の国のことを語られたということを模範として教えられました。以上です。
私は同じく6節から8節なんですけれども、一つは神様は約束を決して違えない方であるということが分かりました。イスラエルの再興は神の国の再興という意味では、本当に聖霊の臨在によって成し遂げられていたとも言えるんですけれども、でも文字通りのイスラエルも確かに再興された、この神の愛を思いました。また、弟子たちが言っているように、聖霊を受けるまでは、この世の栄光というか、目に見えるもののことしか考えられなかったけれども、聖霊を受けた後に、その御言葉の意味が正確に分かったように、本当に聖霊様によるのでなければ、神の言葉、聖書の言葉を正確にきちんと理解することというのはできないんだなということ、本当に肉によって読んではいけないんだなということを今日は学ばされました。それでは、適応の時間を持っていきたいと思います。具体的にそれぞれ語られたことを適用して、特に今日一日具体的に行えることが何なのか、主に尋ねていく時間を持ちましょう。それでは分かち合える方から分かち合っていただき、
私は、今ちょうど今週断食祈祷を始めたので、昨日は断食というだけで特に祈ったりはしなかったんですけれども、今日リボーションで、聖霊様が豊かに臨まれるように、それから魂の救いのために本当に祈っていきたいということを思わされました。なので、夜は断食祈祷をしようということを思わされました。以上です。
はい、一節の人への魂の救いのために、ルカがここまで本当に詳しく福音を分かりやすく順序立てて解き明かしたという、その人とこの歩調を合わせていったんだなということを思わされました。今ある兄弟と学びをしていますけれど、一箇所にずっと質問が多くあって進まなかったんですけど、まあそれでいいんだなと、その兄弟の歩調に合わせていけばいいんだなということと、もう一人、姉妹が、先日イエス様を受け入れたんですけれど、ちょっとある方が訪問して何とかしなければと思ったんですけど、それが逆にその魂にとってマイナスになってしまったんですね。ですからよく聖霊様のこの御声を聞いて行動しなければいけないと、その魂に合わせなければいけないということを一つ教えられました。それを実行していきたいと思います。もう一つは、この教会に対するビジョンですけれど、一つは今いただいてますが、さらにこの四節の父の約束を待ちなさいという父の約束をもう一ついただきたいなと思って、そのために祈っていきたいと思います。以上です。
私は今、今年イスラエル建国70周年ということで、一つ記事を書こうと思っているんですけれども、まあ、そのためにいろいろと、まあ、見てきて、聖書の中からも見てきて、まあ、イエス様が言われたように、本当にこの週末に向かっている、まさに、まあ、本当に週末時代なんだなということを感じていましたが、イエス様が今朝、しかしそれを見るよりももっと大切なことは、聖霊を受け、あなた方が地の果てにまで商人として出ていくことだという、そのことを語っていただいて、まあ、今もしかしたらイエス様が言われた地の果て、この日本かもしれないなと思いながら、本当にこう地球のイスラエルから見たら裏側にあるこの地の果てに私がいて、御霊を受けて本当に人々に今福音を伝えなければもう時はないなということを一度改めて思わされています。自分自身が置かれた場所で最善を尽くすことは示されて、またそのことも書き表していこうというふうに適用しました。以上です。
はい、私は今日イエス様から2つ教えられました。1つはこう伝道していくときにもその魂に合わせてアプローチしていくということでした。もう1つは御霊が働くそっちの果てまで福音を述べ伝えるものとなるんですけれども、御霊の働きというのは力があるので、やはり全土に救いがもたらされていくということも合わせて教えられました。自分自身が福音を語るときに聖霊様が力を表してくださるように、私も、まあ、自分自身の器を祈りつつ備えていくべきだなと教えられました。以上です。
はい、私はもうだいぶ前、7、8年前に第一コリントの2章9節の御言葉を与えられたんですけれども、ちょっと自分でこの御言葉をこう自分勝手なこう解釈をしていなかったかということを黙想していました。まあ、本当にこうもう一度祈って、この御言葉が私に対して主が何を語っておられた御言葉なのか、今何を私に望んでおられるのかを精査していかなければならないなというふうに思わされました。本当に一つ一つのことを従順に従われて、従っていくことができるように備えていきたいというふうに思います。それでは最後に一言お祈りいたします。愛する主よ、今日もこうして私たちが共に集まり、御言葉の恵みを受けることができたことを感謝いたします。愛する主よ、どうか私たち一人一人が聞くだけのものではなく、御言葉を行うことができるように、 どうか聖霊で満たし、今日の一日も導いてください。あなたが共にいてくださることを心から感謝いたします。愛する主イエス・キリストのお名前でお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。